今日はエゼキエル書の第6章を見てまいります。エゼキエル書に神様の裁きが繰り返し、まずはユダニの裁き、そしてやがて中頃から諸国への裁きがありますけども、特に神の民の裁きについては、一区切りすると私が主であることを知ると、コメントされています。神様は私たちを滅ぼすためではなく、ご自身のもとに取り戻すために裁きを与えておられる。私たちを滅ぼす様々な罪、誘惑から私たちを守るために痛みを与えておられる。そのことを今日改めて確かめてまいりましょう。エゼキエル書の6章を開いていただけますか。1節から7節を拝読いたします。エゼキエル書第6章1節から7節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの山々に顔を向け、それらに向かって予言せよ。イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷に向かってこう言われる。見よ、私は剣をあなた方の上にもたらし、あなた方の高きところを滅ぼす。あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の甲の台は破壊される。私はあなた方の中の刺し殺された者どもをあなた方の偶像の前に投げ捨てる。私はイスラエルの民の屍を彼らの偶像の前に置き、あなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに散らす。あなた方がどこに住もうと、町々は廃墟となり、高きところは荒らされる。こうしてあなた方の祭壇は廃墟となり、罰を受ける。あなた方の偶像は破壊されて消滅し、あなた方の甲の台は切り倒され、あなた方の技は消し去られ、刺し殺された者があなた方のただ中に横たわる。その時あなた方は私が主であることを知る。天の父なる神様、主であることを知る、そう繰り返され、その中で神様の厳しい裁きが語られています。どうか主を恐れる者へと私たちを導き、また主を愛し恐れる信仰のうちに保ってくださいますようにお願いいたします。西への厳しい辛い出来事を私たちが他山の石とすることなく、さらに素晴らしい恵みと救いをいただいたものとして、あなたに喜ばれる歩みを全うできるように守ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主はエゼキエルに語られます。イスラエルの山々に顔を向けと。もう1000キロ以上を東にあります故郷に向けて予言せよと 主はエゼキエルに命じます。山々よ、主の言葉を聞けと呼びかけるのですけども、1000キロメートルまで、声は届きません。まあ、今ではさまざまな通信手段で届かせることができないわけじゃないんですけども、しかし、時間はかかっても神様の声は、届いています。また、一度語られた神の言葉は決して虚しく地に落ちることはありません。今も聖書は生きて働き、そして人から人に、また書物から書物へ、そして聖書の言葉は成就する中で確かに主が語られた通りになる、主は生きておられると必ず語られたことが実現します。預言者は主のお言葉をいただいて、聞いても聞かなくても語れと召しを受けますけども、それはその時には届くんだろうかと思える状況でも必ず生き続け、そして実を結びます。祈りもそうですけども、私たちを通して明かしされる言葉は必ず届くのだ、その信仰を持って明かしを続けましょう。神様はエゼキエルは遠く離れていますけども、全知全能、そして至る所に見ておられる主の言葉はそこにとどまらず、このイスラエルの地に、山丘谷川に、届いています。神様は、ご自身の警告を、繰り返し、告げ、また何度も偶像はいけないと、懲らしめを続けていました。しかし、どんどんと偶像に惹かれて行き、そして偶像礼拝のためにすでに北王国が滅ぼされ、南、王国ユダも、間もなく、滅びようとしていました。ここで、山や丘と各地が告げられているのは、まあ、そういうところに偶像礼拝所が、多く築かれていたからです。もうあらゆる山、あらゆる谷や谷川に、また高くなくても丘の上に、偶像礼拝所が、作られていました。それは、まあ、私たちの国でも、高いところに、大抵社が立ってる、塚が立ってる、まあ、そういうのと似てる状況かと思います。生贄を捧げる祭壇、祈りを捧げる香の台、これらが破壊されると、そして主は偶像を拝んだ、偶像に仕えた人々を その偶像の前に剣で打ち、また屍を刺すようにするとあります。6節をご覧ください。そればかりではありません。町々も廃墟となります。民は攻撃にさらされると、安全なところに避難して、またそこで偶像の、祭殿や町を築くんですけども、どこに逃れても大丈夫ということはないと主は警告するのです。こうして主はどこでも生きておられ、そしてご自身の民を見ておられ、そして死に対する裏切りに対する罰はどこに逃れても逃れることはできないことを彼らは知ります。7節の終わりの、その時あなた方は私が主であることを知ると、あってあるもの、天地を創造しすべてを支配しておられるお方、そしてこの方こそイスラエルの神であったことを、そして真の神であることを彼らは思い知ります。主を知るっていうのは、このように裁かれて思い起こすということもありますけども、できることなら神様に求めて、そして祝福をいただいて、祈りに応えられ、そして主を賛美して喜びに満たされ、そういう幸いな方法で主を知るものでありたいですし、また主もそのことを願っておられます。この偶像礼拝は今の私たちから見ると、どうしてそんなつまらないものを拝んでいったんだろうかと不思議に思うかもしれませんけども、しかし彼らもまた人の手で作ったものであることを知らないわけではありません。しかしそこに目に見えなくとも神々が生きて働いている、そして自分たちの願いを叶えてくれる、現に偶像を拝んでいる民は繁栄しているではないか、戦いに勝っているではないか、私たちも同じようになりたいと、地上の成功や富や地位を、そして平安を願う通りに与えると受け負っている偶像につい惹かれてしまうという誘惑は私たちにもあります。神様は私たちがコントロールできるお方ではありません。しかし人は自分がコントロールできる神を求めてしまうのです。むさぼりが偶像礼拝とパウロは語っていますけども、むさぼり、つまり神様が与えてくださる恵みで満足しないで、もっと自分の願いを叶えたいと、実現したいという心です。すると人の言うことは聞かない、もっと良いことを実は与えようとしていらっしゃるんですけども、自分の思い通りになるものを つい求めてしまいます。それこそが偶像です。それを根絶することは本当に難しいんです。先ほど良い方法で主を知るものでになりたいと言いましたけども、それこの誘惑に勝つ方法は神様を求める時に与えられます。神様を知ろうとすれば答えてくださいます。御心を求めるならば神様は実現してくださり、私たちの願いよりももっと良いものを与えてくださいます。また神様を求めるときに、この地上のものは過ぎ去り、私たちが本当に求めるべきものは天にあるということを神様は明らかにしてくださいます。主を求めましょう。さて、8節から10節に、もう一、区切り、出てきますね。神様は裁きを持ってイスラエルの民を滅ぼされますけども、しかしあるものを残しておくと8節にあります。戦いが及びます。もう、間もなく、バビロンに、ユダはそしてエルサレムは、包囲されます。そして、諸国に、散らされる者もいます。そして、敵の攻撃を逃れる人も追跡されて命を落としますけども、それでも神様は憐れみによって生き残る者たちを残してくれます。捕囚の民がそうでした。エゼキエルたちもそうでした。そして今まだ間もなく、もしかして神様が助けてくれるんでではない、助けてくれるし自分たちをすぐ帰れるようにしてくださるんじゃないかっていう甘い期待があって、捕囚の民もそれを、しがみつくように、実はそれは実現しないんですけども、願い通りになるようにと握りしめていたんですけど、しかし異教の地に、捕虜となって奴隷となって、住むようになって、実は偶像が虚しい、他人の畑は美しいように見えるように死の厳しさに嫌気がさして偶像を求めた民は、実は偶像にどっぷり浸かると主に比べて、どんなにつまらない神であるというか、本当の神でないということを彼らは思い知っていきます。それでも使えざるを得ないという状況になります。旧説に、あなた方の地で逃れた者たちは捕虜になっていった国々で、私から離れた彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目に、私がどんなに傷ついたかを思い起こす。自分たちのした悪やあらゆる意味嫌うべきことを彼ら自らが嫌うようになる時とあります。神様が真実を尽くしてくださっていたことを彼らは思い起こし、この素晴らしい自分たちの神を裏切ってしまったことが どんなに死を悲しませたか、怒らせたかということを思い知り、自分たちはなんて愚かなこと、ひどいことをしてしまったのかと悔やみ、そして本当の神様に立ち返ろうということを願うようになります。十節、彼らは私が主であること、また私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ると。主は私たちを苦しめた、見捨てたというふうに彼らはがっかりしていましたけれども、自分たちが死に対してどれほどひどいことをしてきたかということを知るときに、神様がそうせざるを得なかったと、そしてひどい目に自ら招いてあったときに、これが正当な裁きだと聖書にあらかじめモーセを通して告げていた呪いが実現したんだと。しかしその後に神様は回復の約束も与えておられたということを思い起こして、きちんとした理由があって目的があって裁かれたのだということ、懲らしめられたことを認めるように、理解し受け入れるようになっていきます。そして11節以降、この彼らが思いを知るのはどんな状況か、民が裁きを受けるときに、十一節、神である主はこう言われる、あなたは手を叩き足を踏み鳴らして、イスラエルの家の意味嫌うべきすべての悪のゆえにああと嘆き、彼らが剣と全ての悪のゆえにですね、ごめんなさい、イスラエルの家の忌み嫌うべき全ての悪のゆえにああと嘆け、彼らが次と飢饉と疫病によって倒れるからだと。普通手を叩き足を踏み鳴らしてという時は勝利の喜び歓声の時にするんですけども、これはその反対です。辛さ、悲しさ、のあまりに、もう、じっとしていられない、という状況です。ああと嘆けと。エゼキエルに、イスラエルに臨む、この裁きの厳しさを痛感して、それを表現せよと、主は命じられました。まもなくこのような厳しい苦しみが襲うと。十二節以降、疫病、剣、そして飢饉、これらが次々に及びます。そして彼らが倒れ、彼らが逃れた高いところ、偶像の礼拝所に屍を記し、この予言の通りに晒すようになります。そして逃れた者も 命を落とし、そして イスラエルの残った地、それを完全に荒廃させる。アラノのリブラまで荒廃するって、もともと荒廃していた地なんですけど、血と蜜の流れる血が荒廃してしまうと主は予言します。しかし感謝なことですね、私が主であることを知ると繰り返し教えられています。私たちはどんな時に信仰を呼び覚ますでしょうか。どんな時に、主を求めるでしょうか。大抵の場合、どうしようもなく生活が行き詰まるということではなくても、自分の賭けが自分で満たせないと絶望する経験はするんじゃないでしょうか。自分は自分で何とかやっていける、神様いなくても大丈夫と思っていた家臣が砕かれる時です。それなしになかなか神様に帰ったり求めたりということはしないはずです。振り返ってみていかがでしょうか。たとえ生活は安定していたとしてもですね、神様抜きに自分だけでやっていくことは無理だということを自覚した時が救いのきっかけになったり、リバイバルのきっかけになったかと思うんです。神様はまず私たちに賭けを示すこと、罪を示すことから救いの技を始められます。これは恵みなんですね。感謝なことに、イエス様を私たちは使わせていただいて、これこそが神様の清いお姿、愛、へりくだり、そして清さだということを示されて、この方の前には私は罪人だと、イスラエルの民と同じく罪人だということを認めて、これではいけない、そう自覚したときにイエス様の十字架と復活の恵みが分かって救われます。神様は、必ずしも私たちを滅亡させませんけども、しかし私たちが霊的に神の前に破産した状態、滅ぼされるしかない状態であることを明らかにし、痛感させ、そしてそれを通して求めを起こさせ、救いの約束に目を留めさせ、そして呼び求めるように導かれます。6章の10節をお読みいたします。もう一度、彼らは私が主であること、私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知る。神様の厳しさは愛ある厳しさです。そのことを私たちは覚えていましょう。今困難な時代に置かれていますけども、このことを通して神様は私たちに ご自身を求めさせ、私たちを清め、確かな信仰の希望へと導こうとしておられることは確かです。また神様を信じなくていいという方たちに、これではいけないことを気がつかせて、私たちの証が生きるようにされるためでもあります。神様が理由もなく災いをもたらしてないことを私たちは覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、理由もなく神様は苦しめることをされません。そして今私たちを滅ぼさないために十字架の福音が与えられています。どうか、困難な状況の中にあってなおのこと主を求め、主に信頼し、主に従うものとしてくださいますように、またこの機会に証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。